猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第284回始まります。
はい、始まります。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。はい、
横浜、今日は12月21日の土曜日なんですが、はい、雨です。
雨ですか。
こちら雨ですね。結構土砂降りとまでいかないけれども、完全に傘がいるぐらい降ってます。
ああ、そうなんですね。うん、こっちは降ってないですね。
降ってない。もう、じゃあ、西の方からだいぶ移動してきたの
か。うん。あ、かな。確かでも、昨日とか結構、おとといとか、うん、ポチポチ降ってましたね。
そうですよね。はい。その雲が多分、今、東に。
行ったのかな。うん。
側に来たんじゃないかと。
ですね。
いう感じで、はい。
せっかくのお休みなのに雨ですか。
ああ、まあ、そうですね。つっても、うん、3連休ってもどこにも出かける予定今ないので。
ああ、そっか、世間は3連休ですね。
3連休だよ、あのカレンダー的にはね。土日月と、うん、
そっかそっか。
はい、まあそんなこんなで、
はい、はい、
じゃあ収録か、本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、カレーライスの話というか、まあ、その手のシチューとかカレーとか、
うん、とろみのついた
おかずというかの話をちょっとしてみたい。
はい、はい。
で、猫好きさんはどうですか。はい、カレーとかシチューとかお好きですか。
そうですね。基本的には好きなんですけど、うん、
はい。
けど、やっぱりなんか、小麦粉でそのとろみをつけるじゃないですか。
はいはい。
なので、結構その糖質が高いっていうのをよく聞くので、
おう、なるほど。
なるべく控えてますね。
やっぱその辺糖質を気にして。
控え気味かな。まあでもって言っときながら、今朝久しぶりに、
はい、
本当に年に本当何回かに2回か3回ぐら
い
シチューを作るんですけど、はい、たまたまカレーとシチューを迷った挙句、今回は
シチューでした。
ちょっとシチューにしてみました。またね、これ寒くなってくると欲しくなりませんか。シチューが
寒くなるというか、冬場になるとやっぱシチュー美味しいですよね。
美味しいですよね。
ちなみにビーフシチュー、
お、
茶色いシチューですか。
あ、違います。年に何回か作るのはホワイトシチューですね。
ホワイトシチュー。
もう少し数多く、
はい、
ビーフシチューは作ります。
で、
まあ一番はやっぱカレーが多く作るかな。
カレーですね。ちなみに、ホワイトシチューだとお肉は何を使われるんですか。
基本はチキンですね。
ああ、やっぱりチキンですか。ホワイトシチューだと。
けど、ちょっと買いに行く時間がなくて、今回は超手抜きで、肉はウインナーです。
おー、ウインナーシチュー。
もう本当に、はい、もうなんか、貧乏シチューです。
いやいやいや、そんなことはないじゃないですか。
の
え、でも他にシチュー、ホワイトシチューの場合違う肉入れることあります？チキン以外で。
いや、基本やっぱりチキンですね。
そうですよね。うん。うん、なんかあんまりホワイトシチュー、
牛とか豚はあんまりさすがにいらないですよね。
うん。そうですよね。
茶色シチューはね、ビーフシチューとか。
作りますけどね。なんか、今年、去年か一昨年ぐらいに一時期すごい糖質制限にハマった時に、なんか某コストコさんとか に行ってすっごい大量のラム肉を買ってきて、肉はラム肉っていう感じで生活してた時があるんですけど、なんかラム肉ってどうしてもそのブロックで買ってくると、余分な部分が多いんですよね。油だったり、その筋だったり。で、なんかそれをなんかそのまま捨てちゃうのもったいないので、なんか筋のところらへんは少し多めに肉付きで切って、あえて。
なるほど。
で、なんかその全部を、そのラムシチュー、茶色いラムシチュー。にするっていうのにハマってて、それも冷凍庫に入れてストック作っとくと、なんかハンバーグの時に上からかけたりとか、あとまあ何もなかったらご飯にかけたりとか、まあパンで食べたりとか、いろいろできるので、
そうですよね。
なんかそういうのにはラムも買ってきたら毎回やる感じですかね。
ちなみにか、まあ、シチューはそんな感じなんですけど、カレーはもう本当にノーマルなカレーですか？
カレーは、なんか、この間も、この間っていうか、まあ、1年ぐらい前まで、あち側の方に住んでたので、なんか、東京に出向く機会が多くて、スパイス屋さんを巡ったりとかするの好きだったんですよね。なので、なんか、インドスパイス屋さんに行って、なんか、コリアンダーとか、カルダモンとか、まあ、なんか、いろいろ。いろいろメッツとか、なんか、集めて、それでなんか、自分特有のインドカレー粉を作っ、カレー粉っていうか、を作ってあるんですよね。で、なので、そう、カレーをするときは、それを使って、で、インドカレーを作ります。いつも
めちゃくちゃ本格的じゃないですか。
そう、そうなんですよ。そう、なので普通のなんだっけ、なんか
よくあるなんか
よくある市販のカレーは、
カレールーみたいなの、
なかなか使わないですね。あ、けどたまにインドカレーがすごい失敗する時があるんですよ。そういう時はその市販のカレーを、カレールーを買ってきて、混ぜて分からなくするっていう方法は使ってます。
なるほど。ちなみに失敗するっていうのはどういうあれですか？
なんか本当はちゃんと時間をかけて、トマト缶を煮詰めたりとかしなきゃいけないんだけど、てかしたやつが私は好きで、そうしなきゃいけないんだけど、手抜きしすぎてそのちゃんと煮詰めなかったりすると酸味が強すぎたりとかして、
なるほど、
カレーっていうよりカレー味のトマトスープみたいな感じになったりとかするんですよね。まあ、そうするとなんか一気に食べる気が失せるというか減少してしまうので、もうそしたらもうカレールー入れたら一気に美味しいカレーに生まれ変わるので、市販のカレールーやっぱ一番だなって思いながら使ってますね。
なるほどね。
どこのカレールーが好きとかありますか？
逆にその辺あんまりこだわりはないですね。たまたまその時に売っているのをいろいろね、手を変え品を変え試してみたりぐらいの話ですけど、もうこれだっていうのが、っていうこだわりは特にないですね。うちの場合はもう本当にノーマルな、ね、例えばハウスバーモンドカレーとかそういうよくある市販のルーを買ってきて、で、普通に 中華鍋で煮て、中華鍋っつうのがすごいけど、うん、中華鍋っていうかね、
うんうん、
フライパンというか、中華鍋のフライパンで煮て作ってますね、嫁ちゃんは。
うん、家にある鍋の中で一番大きいんですかね。
まあ、それが一番大きいので。
うんうんうん。ね、そうするとそうなっちゃいますよね、
う
ん、その。
そうそうそう、そう。
大きな鍋。
寸胴みたいな、ね、大きな鍋が、まあ、あるっちゃ、あの、スパゲッティ用のやつあるんだけど、ちょっとそれでカレーっていう感じでもないので。
うんうんうん。
結局最初に肉を炒めたりとか玉ねぎ炒めたりするじゃないですか。
うん。
その時やっぱり中華鍋っていうか中華フライパンが便利なんでしょうね。
うん、
炒めた後にどんどん具を入れてって、あと、ね、
うん、
スープというか、
うん、
煮詰めていくっていうんで、もう、中華フライパン一本でやってますね。中華鍋一本で。
うん。なんかもう特別なんか、まあ、じゃあ社名にはこだわらないけど、なんか、他にはこだわってるとかはないんですか、
うん、いや、なんか全然ないですね。こだわりが。そういう意味では、本当にドノーマルというか。まあ、ただ肉は、まあ、その時によって、
うん、
鶏だったり、鶏肉だったり、豚肉だったりとか、
おーおーお
ーぐらいの変わるぐらいの話で。
豚ってバラ入れます？それともブロックで入れます？
あ、バラが多いかな。ブロックっていうより。
あ、やっぱそうですよね。うん。私もそのカレーのメーカー、市販のカレーのメーカーはこだわらないんですけど、
うんうん、
一つこだわってるといえば、そのなんか、違う会社同士のやつを2個合わせるっていうのが、
はいはいはい。
こだわってます。
なるほど。2種類のルーを混ぜて。
そうそうそうそう。なんかちっちゃい時から、
はい。
なんか母親が絶対に他の2種類のカレールーを混ぜると美味しくなるっていうのを言われてて、
うんうんうん、
むしろ一種類で作ったことないから、一種類がどのぐらい美味しくないかっていうのを知らないんだけど、
うんうんうんう
ん、なんか、その、なんか、食べ物にこれを入れたら絶対美味しくなるみたいな、マジックみたいな感じで、
はいはい、
なんか、その、自分の中の ルーティーンっていうか、
はい、
で、必ず二種類のやつを買って入れるっていう感じで、だから常に家にはカレーの固形の ルーは余ってはいるんですよね。
はいはいはい。
うん、2個使うから、2種類使うから、使い切れなくて。
大体あれですか、分量は半々くらい混ぜる。
そうですね、半々入れたりとかしますね。となんか一時期、横浜なんとかっていう、
は
い、
あの、
粉タイプの
カレーに、あります
ね、はい。
神奈川、それ多いですよね、横浜なんとかカレー
とかっていう。あ、そうそうそう。こういう名前のやつ。にハマって、
うん、
なんかそれは作ってましたけど、うん、まあそれでもやっぱり他のルーは入れたりするかな、うん、
あのお手軽に作るということでは本当にカレールーというのは大発明だったと思いますよね、
うん、大発明ですよね、もう本当に
猫好きさんがやられてるみたいにその、ね、普通インドでやられるようなそのスパイスを、いろいろ混ぜ合わせて作るっていうのも本格的でいいんだけど、
うんうんうん、
やっぱり時間かかるよね。
いや、時間かかりますね、めちゃくちゃ。
手間もかかるし、うんうん、時間もかかるし、
うんうん。
それ考えたら、もう最初からね、そういうふうにうまくブレンドしてあるカレールーを使うっていうのは。
もう、速攻できますからね。
家庭料理としてはもう最高にの発明だと、私も、うん、思ってるんだけれど。
いやいや、すごい発明ですよ、ね、本当。
で、あと、まあ、シチューもそうなんだけど、シチューよりはどっちかというとカレーはそういうふうに、具をいろいろ、工夫できるじゃないですか。肉、
はい、
例えば肉も牛肉だったり、豚肉だったり、鶏肉だったり、あとシーフードにしたりとか、
うんうんうん、
あとシーフードカレーになったりとか。
うん。
うん、あと、そう、鶏肉といえばたまにあれですね、キーマカレーみたいなのを作りますね。
ああ、言ってましたね。
そういえば、
うん。うんうんうん、
ミンチを買ってきて。
ああ、いや、うちなかなかないな。うん。
そういうふうにいろいろバリエーションはなんか具で工夫できるじゃないですか。まあその、じゃがいも、人参、玉ねぎはね、基本としても。
うん、うん。
それ以外の具で工夫ができるのは、
うん。
まあカレーというのは本当に、
それ、うんうん、
味は大体同じだけれど、レパートリーとしては非常にね、飽きないレパートリーというか。
うん。 ですね、うん、
作れますよね。
うん、
猫のしっぽ。
てて猫のしっぽ沖の皆様、どうもはじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポーコと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイ。
手と手、手と手、取って立て、手手と取って立て、手手と。
はい、それでは今週のセカップコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
それではまず猫関さんからいかがだったでしょうか、今週は。
はい、今週は今年、前回すごい太ってたんですよ、
ね、ああそうでしたね、はい、うん、ちょっと戻っちゃったんで、はい、
うん、でやっぱりその食べ過ぎたやつ、
うん、
その一時的なものだったみたいで、
うん、
まあそれでもちょっと太ってで、今年始まってからはマイナス4キロぐらいかな。
うん、でもちょっと、うん、いや、さすがにやっぱ先週よりは落ちましたね。
落ちましたね。うん、2キロ。
2キロぐらい落ちましたね。
うん。そう、先週3キロぐらい太ってたから、うんうんうん、そう、2キロぐらいになったんで、うん。ちょっと、戻しました。
うん。やっぱり、食べた分を戻したと。食べ過ぎ、うんうん、食べ過ぎた分を。
そうそうそうそう。うん、あとなんか、あのラジオ終わってから食べたものかな。
はいはい。
なんか、食べ物に当たってしまって。
あらま。
で、なんかちょっと、3日間ぐらい死んでたんですよね。
なんという。何を食べたんですか、何を当たるようなものって。
生肉です。
ダメだって生で食べちゃう、肉を、
うん。ダメだって言われてんのにね、ほんと。なんか、ラムだから、
はい、
まあ、いっかと思って、うん、なんかローストビーフみたいにしたんですけど、ローストビーフがもうかなり生なローストビーフだったんですよね。うん、
ああ、しっかり熱が入ってなかったと。
そうそう、もうピンクとか言うよりも、うん、いや、ピンクじゃなくあれは生でした。
うん、
けど、もう生好きだから、美味しい美味しいって言って食べてたら、
うんうん、
案の定ですよ。もう上からも下からももうお友達ですよ、うん、トイレと、
うん。
ずっとトイレを支配してました。
うん、大変でした。
大変でした。そしたら痩せました、
うん。またそれも不健康な痩せ方だと思うけど。
そうそう、まあでも、うん、戻ったなと思って、
うんうんうん。なるほどね。
いう感じでしたね。はい、ナウさんは、
私の方ですが、ほぼ変わらずですね、プラマイゼロ。もう本当に誤差範囲というか、うん、先週と同じか、まあ気持ち、まあ、プラス 0.1 とか、なんかその 100g とか 200g とか、まあそういうレベルで、の変化しかなかったので、
うん、
まあほぼプラマイゼロって感じですかね。まあ例によって、忘年会続きだったんですが、
あ、
今週も、今週もそうだったんですけど。
めちゃめちゃいいじゃないですか。うん。
うん、忘年会というかね、まあ、毎日飲んでるわけではないんだけど、
うん。
うん。まあ、週に1回ぐらいのペースで、ね、飲み会があるわけですよ、最低でも。
うんうん。うん、
まあ、それでもなんとか持ちこたえたというか。
ああ、だったらもう素敵じゃないですか。
うん。まあ、この季節、そういうのはどうしても多くなるんで。
ですよね。
ですけどね。はい。まあ、久しぶりにでもね、なんかちょっと、会社の昔の仲間というか、昔の部署の仲間と飲んだりとかして、
うん、
の忘年会というか、うん、あと、まあ、辞めちゃった人、その昔の部署で、まあ、もう転職して会社、別の会社行った人間とかとも、 久しぶりに飲もうかって話になって、
うん、あ、楽しそう。
飲んだんですけどね。まあ、ちょっと調子に乗って、うん、まあ、調子に乗って飲んだはいいんですが、久しぶりに、寝過ごしましたね。
あ、そっか、それで。
そう、危うく終電。うん、終電も最後まで、自分の駅まで行けず、途中の駅から終バス、深夜バスで帰るという。うん、久々にやらかしましたが、
やらかしましたね。
やらかしましたが、まあ、とりあえず怪我はせずに帰ってきたと。
ああ、よかった。もうね、うん、怪我しちゃうからね。
そうそうそうそうね。
うん。
まあ、無傷で帰ってこれたんで、よかったです。
いや、でも帰るの偉いですね、ちゃんと。うん、結構なんか、漫画喫茶とかでなんか寝ちゃう人とかいるじゃない
です
か。
ああ、多いですよね。本当にね、うん、帰れなくなったらね、あとタクシーで帰るとかね、
うんうんうん、
多いんですけど
ね。ちゃんとそれでも帰るのは偉い。
なんとかかんとか、
うん、
帰りつきました。
うん、帰りつきました、うん。
まあそんな感じで、うんうん、なんとか持ちこたえましたという今週でした。
うん、ね、いいですね、うん。これから年末にまた。
ね、
目に
向けて、
うん、
大変ですけどね。
ですね。
で、また正月、年明けとかは、おせち食べたりとか、食いちゃね食いちゃねなんで、太らないように気をつけないとね。
そうですね。う
ん、はい、
気をつけましょう、お互い。
はい、ということで、今週の成果発表コーナーでした。はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。12月15日ケンジさんから、今夜は初絞りでいただい初絞りでいただいたもので、愛知県の群べき酒造と書いてあり、あまり出回らないらしく、地産地消中心のようです。すっきりですということで、これは、よいしょ。ツイッターですね。ツイッターに写真をいただきましたが、群べき初絞り、本醸造と書いてありますね。群べき、青いという字ですね。はい。勲章の勲に、青い群壁酒造と書いてありますね。私も初めて見ました、このお酒。うん。なんか美味しそうですね。でもね、地産地消あまり出回らないと。なかなか希少なお酒なんでしょうね。はい、ありがとうございます。すっきりですと書いてありますね。12月16日、ウーさんから板橋駅の近くでなかなか味わいのあるお店見つけましたということで、板橋。板橋駅の近くですね。うわ、大衆明星酒場と。いや、これ本当にね、なんか、あれですね。もう、大衆酒場って感じののれんと店構えですね。中もかなり味わいがありました。ハエ取り紙とか、てんてんてん。いやいや、今時ハエ取り紙がぶら下げてある酒場っていうの珍しいですね。なんか、まあ、雑然としててすごいですね。本当に。大衆酒場っていう感じですね。いやー、本当に味わいのある、酒場ですね。いいですね。煮込みとか酒は安くて美味しかったです。ということで、まあ、こういうお店はね、確かにそうなんですよね。おつまみが、ちょっとなんか、ね、家庭料理っぽいおつまみで、ね、お酒とかも安くてって。いう本当の大衆酒場って感じですよね。はい、ありがとうございます。12月17日、丸山さんから今日の一杯、米国ものなのにドイツ風旨味がある、いちごビールのレッドエールを薄くしてコクを追加したような味わいだったのは、冷やしすぎたかもしれない。ということで、ブルックリンラガーと書いてあります。あ、これ。これ飲んだことあったかな、ちょっと記憶にないですけれど。ドイツ風味。うん。なるほど。 レッドエールを薄くして、コクを追加したと。なんとなくイメージわかりますけど。ああ、ブルックリンね。ねブルックリンだからね。はい。いやー、ちょっとこれ、飲んでみたくなりました。はい。そして、12月18日、マレームさんから、長らく生ビールはバスペルエールだったが、この度、ベローニ、ナストロアズーロに変わった。柑橘系の爽やかな味わい。ほう。猫のシップとバレラジュビールに、ハッシュタグをいただきましたが。まあ、私もバスペルエールはよく飲んでましたけどね。ペローニーナストロアズーロっていうのは聞いたことないですね。私も飲んだことないです。はい。どんな、まあ、柑橘系の爽やかな味わいって書いてありますけどね。ロカンダエフェクという渋谷区の、これ、レストラン？それともビール、ビアバーですかね。はい。なんか本当に薄、ちょっと薄い色の、ですけど、綺麗な色ですね。はい、ありがとうございます。いや、丸山さんいろいろ飲んでますね。羨ましいな。はい。そして、12月20日に私が、秋葉原生太郎で懐かしい皆さんと飲んでます。ということで、飲み放題なのでビールが浅い、スーパードライ、生、日本酒、冷やが豪快なのが残念なところ。安いけどね、ということで。まあ、これは、居酒屋の、あれですけどね、飲み放題のコースで飲んだんで、まあまあ、そういうような感じの、安い酒しか、まあ、これでしか飲めないと。頼んだビールはこれ、日本酒はこれって感じですよね。はい。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは今週にいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターの公式アカウント。アットマークキャッツテルポッドキャストと、あと、ハッシュタグ、猫の尻尾にいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。12月15日、ケンさんから iPhone X、さらになって帰ってきた、しかも無料だった、Apple 太っ腹ということで、これ確か、ね、先週だか先々週だか、壊れたっていうふうにおっしゃってましたが、まあ、初期不良だったんでしょうね、きっとね。まあ、太っ腹というか、まあまあ、iPhone X ですからね。買ってすぐ壊れるので、やっぱりさ、1年以内だったら無償保証の対象になるんでしょうね、きっとね。はい、ありがとうございます。よかったです。はい、そして12月16日、藤崎なるみさん、なるみやと藤崎さんからですね。ゴルフクラブに男性用とか女性用があるのか、猫好きさんがどっちでもいいから譲ってほしいそうですよ、というふうに、先週のこれ配信でちょっと話をしましたけど、今、猫好きさんがゴルフ始められたんで、もしゴルフクラブ使われなくなったゴルフクラブがあれば、ぜひ譲ってくださいという話を、フォローしていただきました。ありがとうございます。私もね、そもそもゴルフやらないので、またこれは、の話はわからないんですけど、やっぱりゴルフ、長さが違うんでしょうかね。ゴルフクラブに男性用、女性用があるのか、と。私も知らなかったんですけれども、はい。まあそういうことで、はい、ありがとうございます。本当に使わなくなって処分に困ってるというゴルフクラブがあれば、ぜひ譲ってあげてください。はい。そして次、ケンさんから、Amazon プライムで昨日、今日と立て続きに、アフタースクールとイコライザー2本の映画を見てしまった。アフタースクールの伏線が難しいの、とのことだけど、そんなでもなかったような気がする。イコライザーは、アクションスリラー映画でただただ楽しかった。日本ともおすすめです。はい、ありがとうございます。Amazon プライム私入ってないんであれですけど、アフタースクールとイコライザー。これちょっと探してみましょうかね。あのレンタルショップで。はい、ありがとうございます。うん、なるほど。なんか面白そうですね、この二つの映画。ちょっと見たくなってしまいました。はい、ありがとうございます。イクラムさんから、猫の尻尾の 283回を聞いていただいて、私の仕事は出張ほとんどありません。昔出張で山形に行った時に泊まったホテルの朝食がオムレツを目の前で焼いてくれて美味しすぎたためおかわりしまくりましたといただきました。はい、ありがとうございます。はい、私もなんか以前夕食だったか朝食だか忘れたんですけれども、確か夕食だったかな、泊まったホテルのバイキングでやっぱり目の前でオムレツを焼いてくれてるところがあってですね、やっぱそれめちゃくちゃ美味しかったですよね。何回も私もお借りした、もうこれを読んで思い出しました。はい、ありがとうございます。はい、そして12月17日ブラフォードさんから、土曜日某忘年会でホテルに泊まりました。部屋に入ると全客のゴミなどがそのまま残ってましたと。部屋の鍵を間違えて預かったのかと心配してフロントに電話。今週の成果約2キロ増ということで、283回を聞いてコメントいただきました。ありがとうございます。いやいや、もうこれね、私だったら普通、部屋、もうこれ部屋ちゃんと掃除されてないから、と変えてくれっていうクレームレベルの話ですよね。間違えたんでしょうって。または、ね、掃除が中途半端だったんじゃないのっていうことで、もうこれちょっと勘弁してくれと。部屋変えてくれっていうレベルのクレームを多分、フロントに速攻で言ってますよね。はい。なんかブラフォードさんは、この後ちょっとツイッターでやりとりさせていただいたんですけれども、まあ一応そういう申し出もあったようなんですけれども、一応、ゴミ箱とか取り替えてもらって、まあ、そのまま泊まられたということだったんで、まあ、たまたまそのゴミ箱だけ、うっかり漏らしちゃったのかな、ということだったんでしょうけどね。はい。まあね、ホテル、泊まっていろんなことがあるので、まあまあ、臨機応変に行くしかないんですけどね。はい、ありがとうございます。そして12月17日ではないな、12月18日。ケンチさんから、283回ホテルの話後編拝聴、関西方面のホテルは通年のインバウンドで予約が取りにくい状況、かっこ、金額上限範囲内と職場の仲間、交通宿泊すべては自分で手配ですが、多分高級ランクのホテルは問題ないかと笑といただきました。はい、ありがとうございます。確かになんとなく予約、曜日によって多分予約が取りにくい曜日ってあるんだと思うんですね。私がいたのたまたま月曜日だったんで、月曜宿泊だったんで、そんなにめちゃくちゃ混んでるっていうことではなかったんですけどね。最近ほんとインバウンドの、ね、観光客の方が増えたんで、すごくホテルが、もう特に関東圏もそうですけど、ホテルすごい予約しづらくなったっていう話を聞きますね。はい、ありがとうございます。そして、大場さん。キタキタカフェのパーソナリティの大場さんですね。猫の職人は13回後編を聞きながら帰宅中。桃屋のおっさんさんのどうもガンドルフです。という声真似を真似、思い出し、バスの中で吹き出しそうになるのを必死で我慢しているわらといただきました。はい、ありがとうございます。桃屋のおっさんさんはね、この、私のオープニングの時のメッセージですね。ガンダルフですというのをもうずっと前からね、必ず私の名前が出る時にも真似して、おられるんでね。まあそれを思い出して吹きそうになったということですね。はい、ありがとうございます。いや、まあね、ちょっと若気の至りですよ。オープニングは初期の頃に収録したちょっとね、声をかっこつけて、もうテイク10ぐらいのやり直しで、めちゃくちゃ自分の中ではいい声を作った声で収録したんでね、録音したので、まあまあ若気の至りということで許してください。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。今週のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではエンディングです。はい、まあそんなこんなでいよいよ押し詰まってきましたが、今年も
はい、
大掃除とか大丈夫ですか？ いろいろやること
が。テンポが悪いな。なんでだろうな。今まですごい良好に、
ね。良好だったのにね、
はい。うん。すごい電波悪いですね。
うんうんうん、
ね、やらなきゃな。本当。
なんか12月は本当に時間が経つのが早いですよね。
ねえ、本当なんか今年は本当、今年の12月は本当、やばいですね。まだ気持ち的に3日ぐらいの気持ちなんですけど。
う
ん、
そうそうそう。
もう20日超えてます
ね。20日超えてますもんね。
もう10日切ってますもん、
ね。10日切ってますよ。
やだ、早い。うん、いや、頑張って掃除します。
はい、ね。まあ、頑張って。乗り越えましょう。年の瀬を。
乗り越えましょう。はい。
ということで、じゃあいつもの行きましょうか。
はい。はい、行きますよ。
はい。
せーの。
次回も聞いてくださいね。はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。はい。お疲れ様でした。失礼します。はい、
失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。